W.I.C.月末の企画、朝まで生板ショーの時間がやってまいりました。司会の渡辺則次です。嘘です。さあ、今日の激論のテーマ、第4852回激論、ラーメン大盛り VS ラーメンライス、この不毛な戦いをパネラーの皆さんと共に展開していこうというふうに考えております。まあ、どういう激論が戦わされますか、どうぞ皆さんも見守っていただきたいというふうに考えております。それでは早速、パネラーの皆さんをご紹介してまいりましょう。昨年1万票を獲得して見事落選、無所属、前島和樹さんです。
こんなひどい紹介ありますか。
続いて、どんだけでも食べる四次元胃袋、松田さんです。
どうも。
続いて九州から、酒だったらどれでしょうね、木田谷優子さんです。以上の皆さんでお送りしていきましょう。いつものように司会は榎田総一郎さんです。それでは進めていきましょう。今日はですね、このラーメン大盛りとラーメンライス、このね、永遠の戦いを、これ今日はもうとにかく決着をつけたいということで、これはね、話をしていこうということなんですけども、まずちょっと聞いてみましょうか。前島さんに聞いてみましょうかね。あなたはラーメンの大盛りとラーメンライス、
ラーメンライスですね。
ラーメンライスですか、はい。そこら辺どこら辺などういう、
そもそもですけど、ね、ラーメンの原価で一番高いのって何かというと、はい、スープなんですよね。
スープが原価が高い、
はい。で、大盛りすると大体ね、麺の量だけが増えてる場合がほとんどでして、ように麺の量が増えるってことはですね、ラーメンのスープが減るということですよね。減るということはですね、これラーメンの価値が下がるということですから、ラーメンライスの方がいいんじゃないかと。
そうですか。
替え玉すればいいですからね、最初ね。
言ってることはよく分かんなかったですけどね、はい。いや、例えばスープもですよ、はい、本当にこうじっくりね、時間をかけて、例えばガラとかね、はい、いろんなもんから魚介とかから取ってるところもありますけど、もう普通に工場で買ってきた粉をお湯で溶いてるところとかですね、薄めるだけのところとかもあったりしますけどね、はい、それ大丈夫ですか。
それも結局突き詰めていくとやっぱりスープの方が高いんで。
続いて四次元胃袋の松田さんです、
ラーメン大盛りと答えた方が馬的にはいいんかもしれないけど、ラーメンライス、
ラーメンライス、大体ね、おっさんはラーメンライス行くんですよ。間違いないですこれは。
いや、大体ね、これを言う、要はラーメンをどういう風な捉え方するか、
捉え方
するですね。ラーメンはね、おかずなんですよ。
ラーメンおかずである
か。おかず。
なるほど。
よく関西のね、こっちの方の人とかで、お好み焼きとご飯とか、
ありますね。
だからお好みをおかずと捉えて
る
んですよ。
なるほど。
まあそれと同じ流れで、ラーメンをおかずと捉えた場合に、やっぱご飯ね。ただ刺身だけ必要ね、ずっと食べるっていうのなんか違和感感じる。
そうですね、ちょっとなんかね、味気ないというか。
そこで聞きたい。田原総一郎こういうこと言うんで、そこで聞きたいんだけど、例えば、その麺類とご飯という組み合わせ、これ例えばパスタ屋で、炒め飯屋、パスタ屋でスパゲッティをこう頼んで、そして飯を食う、これあんまいませんよね。なんでラーメンの時はこう飯になるのか。
それは簡単ですよ。杉正さんがね、おかずって言いましたけど、おかずの中ではやっぱ汁物ですよね。
汁がいい。スープパスタはいい。
一つ言わせてもらっていい？一つ言わせてもらっていい？ラーメンは、あの、要は汁が入ってる。さっき言われた通りに。パスタは、パスタだけ。スープパスタだったら別ですけど。
スープパスタ別。
これ、ちなみに、パスタ食べてご飯食べたら、喉が詰まります。
あ、そうですか？
うん。あの、お汁をこう含ませながら、あの、ご飯を食べるっていうのはまだ許容範囲です。
いや、例えば、ナポリタンがあったと。スパゲティナポリタンが、で白飯があったと、はいはい、そこに味噌汁をつけたらどうなのか味噌汁をつけたら
それはもうね、あ
のスパゲティ定食に
したらスパゲティっていうもの単体とご飯&味噌汁になっちゃいますね、捉え方は。
なるほどね。
まあまあまあ、そのそういうあの食べ方もありますが、まあ結局合わせ技
合わせ技、
あの日本人の遺伝子に組み込まれてる、その、やっぱりおかずと
一汁一菜という、
そうご飯と、まあまあ味噌汁も食べても飲んでもいいんだけど、でも食べやすさから言ったらやっぱりこう汁の中からこう出した、あのラーメンを取ってご飯と一緒に食うっていう、こういう文化は永遠不滅ですね。
ああ、なるほど。で、ここでやっぱりあの、こう、あのラーメンマイノリティの木田上子さんの意見も聞いてみましょうか。どうでしょうか。
いや、どっちも無理ですね。
え、ラーメン大盛りも無理。
はい、食べれませんし。
基本的にラーメンが嫌いっていうあれ
ですか。いや、嫌いじゃないんですよ。
嫌いじゃないじゃない。
餃子ならラーメンに餃子とか。
ラーメンに餃子。
ああ、そっちは。
こっちの方がいいです。
どうも、そういうのね、ラーメンライスに餃子っていう。
それラーメン定食になるわけですよ。
組み合わせになります。
さあ、榎田さん、質問に何があったってことですか。
いやいや、もうだから、木田優子さんは、まあ、基本、あの、そういう、そんな、こう、胃袋のでかい人じゃないので、まあ、そうなりますよ。で
だって炭水化物に炭水化物は私の中ではありえないし、
あ、今関西人が今完全に否定されましたね。
おかしいですね。炭水化物って言ってもですよ、やっぱりその汁はラーメンのスープは炭水化物じゃないわけですよ。
いや、例えばだから僕は思うんですけどね、ここで思いたい、言いたいものは何かというと、このラーメンライスのこの何て言うんですか、このこう広がりというか、ラーメンの大盛りはあくまでラーメンでしかないわけです。
そうです、そうです、
でラーメンライスの場合は、ご飯の上に、例えばラーメンのチャーシューをちょっとこう、ちょっと乗せてこう食べるとか、
最近ハマってるのはね、海苔をね、
海苔をね、このつゆの染み込んだ海苔をね、こう飯に乗せてそれで食べるとか、
楽しみです。
あとメンマも意外と飯に合うわけですよね。であと味玉も飯に合う。で味玉と飯を食うと口の中がパサパサになるから、そこでおつゆをキュッとこうすするとこれがこう、あの非常にこうで、そうするうちにちょっとこのおつゆを飯にかけて、ちょっとあの雑炊チックにして食べてみようかという、その、あの、さまざまなバリエーションが楽しめるというのが、このラーメンライスの魅力かなというふうに思います。
だからラーメンもおかず、餃子もおかずなんですよ。私の、あの、切り分け系的には、ね。まあ、おかずおかず、おかずばっかり食べてるや
つ、ね。冷静に考えれば全部主食なんですよ。中国では餃子は主食ですからね。
中国人がまず日本に来ることは、
餃子と飯食ってるのがおかしい。
あくまでも日本の文化的に考えたらっていう視点で見てますけど、私は。
ああ、
はい、
だから日本は、もうあの主食であろうが、それがいつでも脇役に回るハイブリッドな、その特徴を持っているということを松田さんは言いたい。
いや、例えばね、例えばちょっと、提起しますけど、例えばご飯を先に平らげて、後に後から唐揚げをガーって食べるってどう思います？
ばっかり食べて、
そんなしんどい、そんなしんどい。
いや、あの私の知り合いの自衛官のやつなんですけど、あのそいつがそうなんですよ。
いや、今のね、最近の若い人の中にはそのばっかり食べっていうのが習慣づいていて、で給食なんかでも、まず一つだけ全部ダーッと何かを食べて、で次のやつを食べてっていう、そういういわゆるあの甲虫調味ということができない、三角食べっていうのをしないっていう、そういう風潮があって、
そうなんですか、
ね、いつの間にかそういう人が増えてるのは事実。
でもどうなんですか、今の例えば学校給食って、まあ、自治体によりますけど、本当に冷めてまずいみたいなとかってめちゃくちゃあるわけですよ。でそもそもそのご飯の3食た、まあそのね、3食食べしたんですよ、ずっとまずいの続くという状態があるってことを加味した場合に、もうそういう習慣がつかないんじゃないですか。
まあ、例えば、ちょっとこう視点を変えたい、視点を変えていきたいけど、あのこのね近くに塩原水という有名なラーメン屋がありまして、 で昼のランチタイムに行くと、はい、ね、これまではですよ、はい、自動的にご飯がついてきた、
はい、そうですね、
あのご飯ついてますけどいかがしますかって聞かれて、うん、いらないっていう人はあんまりいないんですよ、はい、あ、お願いします。今はちょっと変わってご飯は50円取るようになったんですよ、うん、値上がりして、はい、それは非常に残念なんですけど、でも最初にご飯が出てくるわけです。ところがこの塩塩水はキムチバーがついてるわけです。
そうですね、
キムチバーが、
はい、
ご自由にキムチをお取りください、うん、で場合によってはラーメンが出てくるまでの間にキムチで一膳食ってしまうっていう、そういう
あの、まあ、これ危険だね、
危険な罠がそこにあるわ。
単品頼んでしまうかもしれないっていう、
そうそう、でしかもそこはその単品頼むと追加料金で飯一当たり前の全部取られるという、はい、非常に恐ろしいトラップがそこに待ち構えている可能性があるわけですけど、 ね、はい、そこら辺についてはあの増田さんどういうふうに思いますか。
いやいや、それはあのやっぱりね、あの貧しい人を救うために、
貧しい人を救うために
点で言えば、どうなんだろう、まあご飯は無料につけてほしいなって思いますが、
じゃ あ、 まあね、その点だから兵庫のね、兵庫豚骨、姫路豚骨のね、
はいはい、
お店はいつもね行く店舗ではですね、うん、このお昼から夜にかけてですね、こう注文するとライスがですねおかわり無料なわけですよ、うん、でセットを頼むとね、ライスおかわり無料で、でさらに、ね、餃子ついて、うん、でラーメンっていうつって出てくるわけで、でさらにアプリ会員になると替え玉もね1回無料なわけですよ。だからいつも私がやるのは、だからそのまず普通のこのね、こうラーメン食べるわけじゃないですか、うん、でラーメン食べると同時にご飯もなくなるわけですよ、うん、でご飯中の時にずんどん屋の場合はですね、言っちゃった縮れ麺と細麺が選びまして、はあはあ、お腹減ってる時はですね縮れ麺の方が良くてですね、でそれでもない時は細麺の方がいいわけですよね、うん、でよくやるのは自分は最初は細麺頼んで、でどうしようかなと、でまたちょっと足りないなって時は手締め麺も頼んで、さらにそこにご飯を代わりを通過するわけですよ、うん、でまた器の中にチャーシューだったりとかですね煮卵が残ってるわけですよね、うん、それを使ってさらに食べていくっていうですね、うん、このなんとも贅沢なねあれで、
あれですよ、まあ単純にね、はい、銭金勘定だけで言えば、
はい、
ご飯と、はい、じゃあラーメンとご飯の方がいいか、
はい、
ラーメンとチャーハン、
はい、
の方が単価的にはこっちの方が高くなるし、
そうですね、
利益は出る。
ところが、はい、最近、はい、新しい店では、
はい、
ラーメンを頼むと、はい、ランチタイムに限り、
はい、
謎のメニュー、
はい、
半チャーハン食べ放題、
えっそれ
そういう店が出てきて、なぜこれがチャーハン食べ放題じゃなくて、うん、半チャーハン食べ放題なのかが、これが謎なんだけど、これそういうものが大阪には登場してる、
は
い、これはどう思う。
いやこれは夢のようなあ、いやだからね、チャーハンを選ぶときと、
はい、
ライスを選ぶときと違ってたもんね、そのラーメンのスープがこってり系かこってり系じゃねえかっていう違いがあると思ってて、なので濃度の高めのとこっていうのは
チャーハン、あんた濃度が高いのばっかりだ
ね、チャーハンじゃなくてねライスのが合うんですよ、味濃いから。
ああ
けどもうめちゃめちゃ薄いような、なんかもう水みたいなシャバシャバの、うん、わけのわからんラーメン屋のスープは、
そういう方が美味しいけど、
もうはぐれて、その別にご飯食べてもスープの味 もう消えてしまうからだからこのちゃんと味がついたねチャーハンのがいいわけですよ。
そこでじゃあちょっと九州で聞いてみよう、ちょっと、ラーメンと白飯、ラーメンとチャーハン、それ選ぶならどっち行きますか、木田さん。
ラーメンチャーハン。
ラーメンチャーハン。
やっぱりこうシャバシャバの。
木田さんはラーメンのおつゆはどういうおつゆが好きなんですか。豚骨とか醤油とか味噌とかありますけど何がいいですか。
いや気分にもよりますけど、大体私は塩か醤油か。
ほらやっぱりシャバシャバの薄い。
ねちょっと言わせてもらったら。
はい、
ラーメンの白いラーメンと白いご飯って、はい、つゆがかかった時に、
はい、
白いご飯って異様にうまい。
うまいですね。
そうそう。
それがチャーハンにラーメンするが、もともと油で炒めてあるから、はい、ちょっと油でちょっとしつこい。
ところがそこにも風穴を開ける店が出てきて、
はい、あらあら
売りが、
はい、
そこの売りのラーメンは、
はい、
なんと、
はい、
カレーラーメンだと。
は
あ、これが
でこれ
カレーラーメンのつゆをそのチャーハンにかけると抜群にうまいという店。
何言ってんすか。
そういう
何言ってんすか。
そういう店が、ね、
カレーに合うのは白いご飯じゃないですか。
ただ、ね、チャーハンにかけて合うラーメンは多分白米にかけても合います。
あ、
はい、
ね、これ例えば熊本にある あのカレーのスリランカという店があって、はあ、でそこはその焼きビーフンにそのカレーがかかってるわけですよ、はあ、これね、これが抜群に合うというそういう、まあ、そういうのもあるので、実はそこはあのチャーハンもやってるんです。チャーハンにカレーが入ってくる、これもうまい。だから意外とこれはね、新しい味の発展になるかもしれない。こういうことはね、ちょっとあの言っておきたい、
はい、
じゃあ、とりあえずあのもう話は随分ね、もう5時間もやってきたんでそろそろ終わりにしたいと思いますけれどもね。じゃあ一旦、ここで CM 行きましょう。 CM
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。